川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、久々の収録、
はい、そうですね。
もう今2026年3月ですね。3月になりましたね、
はい、
3月といえば、
3月といえば卒業シーズンですかね。
卒業ですか。ですね、もう忘れましたね、そんなのはね。3月ってね、寒いよね、意外とね。
寒いですね、まだまだ。
そう、あの2月までは、まあ、1月が一番寒くて、2月は雪が多くて、3月になると春が急に来ると思ってるじゃないですか。の割にはですね、まだ植物も青々とするのは5月ぐらいからなわけですよ。だから、まあ、例えばゴルフで例えると芝がちゃんと生えてきてふさふさになってっていうのには程遠くて、3月全然まだ芝生えてこないみたいな感じなので、急にそれがね、5月とか6月になると急に芝が深くなってくるっていうような感じなんで、やっぱりね、まあ、桜が咲くのが一番早いってことだよね。
そうですね。
でも寒いのにさ、桜ってあの着々とつぼみをこう花に開かせてみたいな感じになるじゃないですか。だからさ、すごいね、桜って寒い中でさ頑張って咲くんだね。
強いですよね。
そう、だから3月ってほら、まあ、僕は花粉症かな。
あ、
結構ね良くなってはいるんですよ。で、今年あんまり来ないかなと思ってたらやっぱり来ましたね、急に。でも前、ほら前の何年か前かな、あの3月にポッドキャストの収録すると声が出ないって時があったよね。
鼻声の時ありましたね。
そうそう、まあ、今もちょっと鼻声なんだけど、
はい、
まだ自分の中で言うと全然かすれてるっていう感じがしないので、多分寝てる時に鼻が詰まってる感が前よりはいいんかもしれない。鼻詰まって口だけ呼吸してると完全に喉やられるので、まあ、それが嫌だったらマスクして寝ろって話もあるんだけど、まあ、なかなかそれもねと思うと、まあ良くなってるのかなと思いながらですね。でも僕は杉花粉だけなので、
はい、
杉の季節が終わればもう大丈夫なので、まあ、4月のちょっと入って10日ぐらいまでなればもう終わるかなっていう感じですね。まあでもね、体調を崩しやすかったりね、結構季節の変わり目だったりするじゃないですか。
寒暖差もあります
し
ね。
そう、季節の変わり目って人死にますからね、よくね。
あ、そういうものですね。
そうそうそう、だから気をつけた方がいいかなと。いろんな病気もね、はい、まあじゃあまた頑張ってやっていきましょう。
はい、今回のテーマは、日本という国は本当に素晴らしい、まだまだ行ったことのない場所に行きたい、ブラタモリ約80本を一気見して改めて思ったことというテーマです。
はい、前もこのポッドキャストでね、ブラタモリの話をさせていただいて、で、そのブラタモリの非公式なんだっけ、
アカウント
かの方からもなんか、
はい、
あの紹介してますよみたいなコメントいただいたりもして、ですごく嬉しいんですけど、まあ、あのなんでこの80本も一気見したかっていうきっかけの話は一回したかもしれませんけど、もともとハードディスクに録画をずっと貯めていて、なかなかあの見る機会がなかったんだけど、いよいよハードディスクを交換を迫られましてですね、まあ、レンタルなんですけど、それでもう見ないことにはですね、あのもう録画できませんということで、タイムリミットがギリギリだったんですけど、最後までですね全部見ることができました。もうずっとブラタモリ見てたみたいな。だんだんあのなんだろうな、勉強しすぎて頭が痛くなったりするんだけど、だんだん、まあ、もうタモリがすごすぎる、タモリさんすごすぎるみたいなところは、まあ毎回もそうなんだけど、やっぱりブラタモリって海外を何回かやったことあるんだけど、基本的には日本国内ですよ。で、全国いろんなところを回って、そこの、まあ、土地がどういうふうに成り立ってたのかとか、歴史とか、まあ、地層とか、どういうふうに出来上がって、この山が出来上がったとか、まあ分かりやすく言うと、日本列島ができた頃からどのように変わってこういう山が、高い山ができたのかとか、日本はなぜ温泉がいっぱい出るのかとか、もう結構ね一個一個のやつをずっと見ていて、
なんか内容が濃そうですね。
濃い濃い。あの興味がない人的にはすごくあれなんだけど、私は地理が好き、地学も好き、まあ、地質学者になろうとは思ってなかったけど、まあ、やっぱ不動産やってて、この土地はどういう歴史を持ってるのかっていうものに対してものすごく興味がありましたということで、でね、まあ、いっぱい見ちゃってもうあんまりメモしてる時間もなかったんで、ここで思い出せるだけの話をちょっとさせていただきたいなと思うんだけど、近江商人誕生の歴史って、まあ、そういうテーマでやったわけじゃないんだよね。近江商人って知ってる？近江って近いに絵って書いてる、近江、はい、近江ってどこのエリアにあるかっていうと、琵琶湖のあたりですよ。 琵琶湖ってそもそもね、あ、そう、琵琶湖は琵琶湖で、はい、日本一大きな湖ってのは知ってますか？
はい、
まあ、琵琶湖がなんでできたかっていう話よりも、琵琶湖湖が今後どうなっていくかっていうのって普通ね、あの、まあ、ブラタモリをずっと見てると川が、例えば流れてきます。で、もともと海だったところも川っていうのは砂とか石とかを運んできます。で、どんどんと平らなところに、その積もっていくんですよ、砂とか。それを扇状地という言葉、これ教科書にも書いてあったんだけど、社会の教科書かな、扇状、扇状に広がるっていう意味ですよ。で、平らな土地ができて、そこから先は、まあ、川だから海だったりして、もともと海だったところがどんどんその土砂とかで埋まっていってっていうような流れになるんだけど、あの、まあ、湖はどうやってできたかっていうと、断層とかでガンと土地がずれて、そこで水の行き場が、あの、まあ、なくなってというか、急に水が出てきて海とか行かずに溜まるっていうパターンもあったり、火山が吹き上がって、そこにぽっかり穴が開いて、そこに雨が降ってそこで溜まってっていう、いろんな方式があるんだけど、その琵琶湖はまあなぜできたかっていうと、琵琶湖って将来的にずっとあの大きさを溜めてるのかと。で、さっきのその理屈で言うと、琵琶湖にも川が流れてるわけですよ、いろいろ流れ込んだりする山があって。で、そうすると土砂がどんどん堆積してって、湖って意外とそれでなくなっていくんだって。長い目ですよ、100年200年ではなくならないのよ。何千年何万年の世界の話をしてるわけ。もともと地球ができた何万年前に日本列島ができてきたとかって話の続きの話をしてるんだけど、もともと琵琶湖って小さな湖だったのが、どんどん場所を移転しながら大きくなっていったという経緯はあるんだけど、それが将来的には普通だったら扇状地がこうできてってなくなっていくんだけど、それがたまたま東側はそういう平らな土地なんだけど、西側はこう急な山がこうそびえ立ってて、実はその山っていうのところに断層があって、どんどんどんどん、そのまだまだ山は上がり、琵琶湖自体の湖面が西の方から下がっていくんだって、長い目で見ると、
はい、
そうすると湖面が下がるってことは、水が溜まってったところがまた溜められる余地があって、だから琵琶湖って、東側はだんだん狭くなる可能性はあるんだけど、土地が下がる琵琶湖の湖面、まあ、なんで湖底が下がっていくおかげで水はなくなっていかないらしいのよ、
はあ、
実はどんどんとね。ただ本当の将来的には日本海につながるらしいっていう話があって、そこは湾見たくなっていくらしいっていう話があるんだけど、普通はそういうのってだんだん埋め立てられてって、まあ、干拓っていうか、あの、農地にしようと思うからっていうわけじゃないんだけどっていう話があったりするんですよ。で、そこで、まあ、その話をしてるんだけど、近江商人の話をするけど、近江商人っていうのは、あの、まあ、有名、三方よしというね、売り手よし、買い手よし、世間よしっていうね。で、今商売の基本と呼ばれて、あの、近江のあたりから、そういう商人を生みましたっていうような話なんだけど、もともとこれは琵琶湖に関係しててですね、戦国時代の織田信長の安土城って名前聞いたことあると思うんで、安土城ってもう琵琶湖のすぐ、行ったことないんだけど、琵琶湖のすぐ近くにある山に城を建てたんだけど、作ってそこに人を、織田信長は城下町にするだけじゃなくて、町人もそこで自由に商売ができるようにして、余計な諸場代取らないようにしたっていうのが楽市楽座っていうね、これもお勉強すれば出てくるんだけど、そこで始まったんですよ。なんだけど織田信長が殺されちゃったんで、その安土城がもういなくなっちゃったんで、人がそこにいる意味がなくなったと。それで豊臣秀吉がその近くの近江八幡に引っ越しをさせたんですよ。で、近江八幡で豊臣秀吉がそこの人たちを今度、移り住むようにしたんだけど、豊臣秀吉も短命に終わるんですよ。で、なんでかっていうと、自分の弟に本当は継がそうと思ってたのが、自分の子供が生まれちゃったんで、そこで甥っ子を殺したりしてるうちに結局徳川にやられちゃってっていうようなことで、近江商人、そこせっかく織田のところで頑張って商売やろうと思った、でもすぐダメになった。で、豊臣秀吉のところについてったということでやったんだけど、結局これも長く持たなかった。で、近江商人はどうしたかっていうと、その場所で商売しようと思っても武士なんかある意味信用できないよと。で、どうしてかっていうと、行商しに行ったわけ。そのノウハウとか含めて全国にいろんなところに行って商売というものを独自に始めましたよというようなことで、で、そのために長く続く、その場所が安定してなくても長く続くような商売というのをそこで編み出して、自分たちは何回も居場所がなくなっていったんだけど、そこで強さを学んだっていう場所がたまたま近江八幡市ってところがあって、そこから派生して生まれたっていうような話を、ブラタモリを見ててやっと分かったわけさ。 そうすると琵琶湖のあたりっていうのがどういうふうにできてて、山がどうなってて、この町がどうなってっていうのを、まあ一回見てみたいよね、ゆっくりねっていう気持ちも起きたりするじゃないですか。っていうふうに思ったりすると、なかなかね、まあたかだか30分から45分ぐらいの番組なんだけど、まあまだ続いてますからね、実はブラタモリって。もうタモリさん80歳超えたけど、いろいろね、一個ずつのできてきた理由とかが、全部その町ができてった理由とか、そういう近江商人がなぜできたっていうのが、そっから始まってんのかなんて全然知らないわけですよ。で、僕はその時見ながら80本ずっと見てると、だんだんもう予測はできるようになってくるんでね。
すごいですね。
そうそうそうそう。で、まあ思ったのはね、こうやって学校の先生は授業を教えてほしいよね。そうしてくれると、なんかさ、やっぱ暗記で詰め込んで、何年に何ができた、何年に何ができただけをずっとやったって分かんないし、修学旅行でたまたま行ったって、例えば京都に平安京っていうのは、だから京都で、京都の時にね、泣くようウグイスだから794年ぐらいにできたわけですよ。で、東寺っていうお寺があるわけ。東寺っていうのは、東寺って東の寺って書いてで、今は京都駅の南側にあるんだよ。で、東寺ってのがあるのに西寺ってのがない、西の寺ってのがないのか、今はないんです。でも昔はあったんです。なのに、なぜ西寺がなくなって東寺が残ってるかっていうような話とかがね、これは何でかというと、まあ一回焼かれちゃって再建するかって話になった時に、西寺の方が焼かれちゃったんだよ。ただ京都の土地って西側の方が川が氾濫しやすくて、人がどんどん住まなくなってきて、平安京といえども、まずは真ん中にこの道を引いて、そこのまあ玄関みたいなところに東寺と西寺を作って、そこからこうお参りするみたいな話になったわけですよ。それが西の方が人が川が氾濫してって土地が低いわけや。そうすると人が住まなくなって、結局たまたま、東寺っていうところはちょうどそこの土地でいうとギリギリセーフなところで、そこだけが残ってって、今は東寺というところを目指して人が来るようになったとかね。そんなのさ、修学旅行行く時に教えといてほしいよね。
そうですよね、楽しくなりますよね。
そういうのを見て聞いてると、修学旅行のでさ、33元堂に行ったかとかさ、行ったと思うけども記憶もないもんね、僕なんかね。
そうですよね。
で、ね、33元堂はなんで33元堂っていうんだとかさ、いろいろあったり、そういう話も一個ずつ、多分もしかしたら面白い先生がいれば教えてくれたかもしれないけど、多分カリクラムの中で1年間で教えるには教えられないんだと思うのね。だけどそういう話をうまいことを交えてやってくれる方がよっぽど勉強になるし、ブラタモリ100本見た方がよっぽどあれよ、勉強になりますよ。
頭にスッと入ってきます
よね。そうで、そんでいろんなその各町があってさ、それがどういう町で成り立ってて、それが自然とさっき言ったように、その昔の歴史と断層が、まあそうね、断層だらけだね。だから地震はもうどこでも起きるな、あれ、日本って。でも断層があるおかげでいろんないいこともいっぱいあるんですよ。ただ断層ってさ、活断層って言って、地震の時は一番危ないよって言われながら、日本って活断層どこにあるか分かんないって言いながら、本当にいっぱいあるんですよ。 だけど、まあ、そこはもう共存していくしかないよねと思いながら、でもそれが動くのが100年単位、200年単位、300年単位だったりするから、自分が生きてる間は分からないじゃないですか、動かなかったらとか。富士山が今1個すごい綺麗でしょ。あれ2個あったって知ってる？
あ、昔です
、ね、古富士っていうのと新富士っていうのがある。これもブラタモリで見た。で、これは古富士っていうのが先にできて、バーンとマグマがこう噴火して、で新富士っていうのは今度できたんだけど、山体崩壊っつって山、古富士が全部ガーッと崩れてってなだらかになってって、今の新富士だけが残ったっていう。これもね、ブラタモリ見て初めて、もう何にも勉強してなかったね昔。多分真面目に勉強してた人はそのぐらいは覚えてるんだと思う。全く興味がなかったり、全くそれに対して感知せずに日本をブラブラしてたと思うと、もったいなくてね。
なんか旅行したくなりますね、改めて。
そうだから、もちろんその例えば何かの、関東地方ってさ、そんなに歴史も古くないじゃないですか。まあ古くないってことないんだけど、やっぱり京都とか愛知県とか岐阜県とか、あの辺りが結構中心だったりするケースが多かったりすると、結構歴史的にね、意味のあるところもいっぱいあったりするんで、本当にそのやっぱね、バーッと見て思ったのは、改めて行きたいね。錦帯橋なんて面白かったわ。岩国、錦帯橋がなぜできたのかとかね、その城下町のでき方とか、壊れてもいいようにじゃないんだな、橋流されない橋、何百年も流されてないんだよの橋なんだけど、上は木で作ってあるから、それは修理ができて作り変えることもできるようにしてあるとかね、すごいなというふうに改めてそれだけでも思ったりするので、ぜひね、これはもう皆さんにどうのこうのじゃなくて、興味があれば、本当にこういう勉強の仕方があるんだなと思って、ちょっとまた日本をね、巡ってみたいなということを思いました。
はい、ありがとうございました。 それではまた次回お会いしましょう。